鈴木聡の栃木の元気。皆さんこんばんは。名誉経営研究所の鈴木聡です。毎週月曜日のこの時間は30分にわたりまして、栃木県内でさまざまなジャンルでご活躍をされている、そのジャンルの第一人者と言えるような方をスタジオにゲストとしてお迎えしまして、そのご活躍ぶりや元気な様子などを根掘り葉掘り聞いていこうという番組です。今日はですね、実はこの方々と出会ったのはこの栃木放送の番組の中でという、不思議な条件設定だったんですけれど、実はその武蔵の武というちょっと何分かはですけど、短い番組をずっと、放送している武蔵学院という宇都宮にあります、学習塾といったらいいんでしょうかねの、佐藤孝之代表と、渡辺沙織先生と小林由美子先生に来ていただきました。今日はタイトル私が勝手に決めたんですけど、武蔵のムーって感じでお送りしたいと思います。鈴木聡の栃木の元気ということで、普通はここでプロフィール読むんですけど、そういうのは皆さん知ってるだろうということで割愛しまして、武蔵のムーって言ったのは普通より何倍も長い武蔵のムなので、そういうふうにしました。3人の方にいろいろ聞きたいと思います。で、武蔵のムっていう番組は何年ぐらいやってるんですかね。はい、
そうですね、開校2年目からやった記憶があるんで、10年以上経ってますよね。はい、
私がこの栃木放送にお世話になって8年になるんですけど、
はい、
最初の2年間はラジっちゃうっていう生放送の番組で
ありましたね。はい、
その時の確か11時から
そうです、
武蔵の武のお時間ですって。武蔵の武ってなんだっていうことで、最初ただ聞いてただけだったんですけど、お話しする内容が私としては個人的にとても興味があって、
はい、
こういうふうにお会いできるとは全然
そうですか
思っていなかった。
私たちもそうですよね。
はい、
鈴木さんのラジオの声と普段の声が違うんで、
そうなんですか。
ラジオだとなんかすごいいいイメージの声だよね。普段もいいんですけど、さらにラジオはいいっていう意味ですよ。
それは、はい、栃木放送の機材がいいっていう。
そうですか、音響がいいんですね、やっぱりね。
でその時に、これってなんか特別支援の学校なのかな、ね、って思ってたんですけど、
そうです、そうです。
でも実際は、はい、よく知ってみると一般的な進学塾と、はい、ちょっとサポートが必要な人たちも両方同じとことやってるってことでいいんですよね。
はい、そうですね、ちょっと難しいんですけど、
はい、
正確に言うと、昼間は学校に行きたくても行けないその不登校のお子さんたちをね、預かって、小中学生でしたらフリースクールっていう名前で皆さん通って、
はい、
高校生は普通のね、高校と一緒で、通信制という立場で通うんですね。ですから毎日通わなくていいんですけれど、はい、で夕方からは小学校1年生から、高校3年生まで、現役の高校3年生まで預かる、進学学習塾ということで始めたんですね。
なるほど。
この3つの区分でやったんですけれど、
はい、
その進学塾でもただ勉強すればいいっていうだけではなくて、勉強する形にはさまざまなその形態があるんですよ。
はい、
で実際に学校には行けてるんだけども、人の手をちょっと借りなきゃいけないっていう、いわゆる特別支援系というね、今そういう言い方してるんですけど、
はい、
昔だったら養護の生徒とか特殊学級なんていうような言い方したと思うんですけれども、それに準ずるようなお子さんたちも一緒に教育できないかっていうことで始めたんですよ。
これは別にそういうことを佐藤さんがずっとやってた方ではないんですね。
ないんですね。私は進学塾専門に20数年やってましたので、
はい、
そこからその現実を考えた時に、ご当地栃木県はなんともうかなり不登校生いたんですよ。 公式発表ではね、はい、2200人ぐらいだったんですけど、私たちが学校訪問して長期欠席者の数を合計するとなんと6000人超えてたんですよ。その現実を見て、何かその学校のお手伝いができるような教育ができないかって発想したのが、武蔵学院のいわゆる特別支援系の教育なんですよ。
12年前って言ったら相当それ進んでるっていうか、まあ、こういう言い方もなんか、はい、いろんな言い方されたりして、でそこの今日お招きしているその渡辺先生と小林先生はどういうジャンルの教育者なんですか？
はい、私は小学校教諭をしていて、その後学習塾とかをやっていたので、はい、特別にそういうことをやっていたわけではないですが、はい、この職をするにあたって特別支援教育士というのを取るために、なんか勉強しながら、
特別支援教育士って、はい、なんか私も特別に支援して教育してもらいたい気持ちになりましたけど、小林先生は？
私もそういったことはここ で武蔵に来させてもらって勉強して始めたんですね。
そういうのってなんか面白い学校だなと思いませんでしたか？
そうですね、やはりいろんな子どもたちがいるので、そういう子たちのためにできることをこう模索していくというか、そういうところがすごくいいなと思って、どんな子も教育を受けられるというか、なんていうんでしょう、前に向いて進んでいくというか、自立に向かってやっていくっていうところがすごくいいなと思っています。
その進学塾、要するに点数を上げる、
はい、
という指導と、
はい、
その特別支援が必要な子どもたちっていうのは違うんですか、同じなんですか？
根底は一緒なんですよ、
はい、
ただその今の教育できちんとその説明ができるお子さんたちの症状っていうのが統一されてないんですよ、
はい、
それぞれも個人によって変わってきてしまうっていうんで、教育者が研究するとそれはその脳の中枢神経の発達が遅れたために出てくるその症状、
うん、
まあ、つまり簡単に言うと人とのコミュニケーションがうまく取れないんですよ、うん、
はい、
勉強はできるんだけれども人とうまくつながっていけないとか、勉強はやる気はあるんだけどうまくいかないとか、うん、その内面的な問題を表すのに今までの教育ですとそれを表現できる言葉がなかったんですね。
なるほど。
でそれを教育者たちが、まあ、偉い先生たちが広汎性発達障害っていうことで医学の方から位置づけて、うん、そういうお子さんたちに当てはまる子たちにはこういう指導が必要だっていうことで研究が始まったんですよ。
それは何年前ぐらいなんですか？
かなり前からやってるんですが、
う
ん、
はい、
ほとんど世の中の人たちは10人いたら1人知ってるか知らないかの世界なんですよ、うん、つまり自分に、
あ、なるほど、
自分に降りかかってこなければ知らない人がほとんどなんです。
わざわざ知る機会がない場合はそういうこと関係なく生きてはいけるんですけど、
う
ん、
そうです、
はい、まあ、私ちょっと福祉系の学校に行っていたことがあって、はい、みんな同じ人じゃないというか人と同じな方がいいっていうのがないんです、
はいはい、
でもそれはそう性格的にそういうものであって、うん、はい、その人と同じの方がいいのにそうできないという意味でいいんですよね、
う
ん、
そうです、そうです。本当は一緒なんだけれども今の学校教育っていうのは全体教育だから、うん、一人の先生が一つの指示を出したらみんな同じ行動しなきゃいけないんですよ、
うん、
でもその先生が出した指示に対してその受け止め方が違って違う行動する子たちがいるんですよ、
うん、
例えばちょろちょろちょろちょろしちゃったり、
はい、
じゃあこのプリントを回してねって言ったら先生は後ろの席の生徒にプリントを渡すって意味で言ってるけど本人はプリント回せって言われたから自分の手元でプリント一生懸命こう回してる
でそれは面白いっていう
で一見こう見るとあいつおかしいんじゃねえかって思うわけですよね、うん、全然おかしくないんですよ、受け止め方の違いだけで、
うん、なるほど。
でそれが一律の学校教育でまとめることができなかったんで、それをそういう子たちを外に弾いてしまって、うん、なんとか学級とかなんとか輝きルームとか言って、うん、専門の先生をつけようってやったわけですよ。
それが、
はい、
答えではなかったってことですね。
そうです、そうです。ですから各県、ね、の教育委員会はそういう子を混ぜて一緒にやる教育と、まあ、これインクリージングっていうんですけど、うん、そういう教育をやるか分けてやるかどっちか選んでくださいっていうことで、教育文科省の方から言われたわけですよ、
はい、
栃木県は混ぜてやりましょうって言ったんですけど、 先生の負担が大変でしょ、
うん、
経験のない先生がそういう子を見たら、ね、落ち着きのない子は力ずくで椅子に座らせようとするし、うん、子供はちょろちょろするし、方程式教えてもなんでこんな問題わかんないんだっていきなり言っちゃいますよね、うん、先生が、でそういう問題が各所に起きてるんで分けましょうってなったわけですよ。
なるほど。
そういうところで武蔵学院はそういうお子さんたちの特別な指導を持つ資格を持つスタッフがいますから、
うん、
まあ、それを見本にしてモデルケースにどうですかっていうことで宇都宮市や栃木県に話を今持ってってるところなんです。
なるほど、そういうことか。で今日そんなあの皆さんなんですけど、ウクレレってある楽器ですね、はい、4弦の、
はい、
をなんか持って、
そうですね、
これ持ってきました、
まあ、ウクレレは何かは分かりますけどこれはなんか指導に関係あるんですか？
そうです、
あ
の特別支援系とか昼間来てるお子さんたちはやっぱりその自分の気持ちをうまく言葉に表せない内面的な問題を持ってる子たちが多いんで、うん、
はい、
その何かそのできないか、いわゆる発達障害と呼ばれるお子さんたちは一つのことしかできないんですね、
うん、
例えばこういうウクレレでも、弦をこう、弾きながら、うん、こういうふうに弾くことはできるんですけど、
いい音ですね。
これで一緒に歌うことができないんですよ、うん、同時に二つのことができない。こういうふうにポロポロンって弾けるんだけど一緒に歌が歌えない。これを訓練することによってできるようになるんですよ。
そうなんです。
で、そういう訓練を授業の前10分間やって普通の授業をやりましょうっていうところで、皆さんが音読と同じで脳の中枢神経にこの音を発することによって刺激を与えるっていうところに何らかしかこう効果があったようですね、う
ん、あ、それはあの佐藤さんが思いついたんですか、ウクレレやろうって、うん、
ですね。
いや、
ウクレレっていうか、まあ、ギターをやろうと思ったんですけど、はい、ギターだと6弦で非常に、うん、あの楽器も大きいし押さえるのにも指が長くないと難しいな、うん、でもウクレレだと簡単に誰でもできちゃうんですよ、うん、4弦ですぐ音が出るんで。
なんか今のちょっとしたポロポロっと弾いていただいたのでもすごくいい感じですね。
いい感じですよね。
なるほど。ウクレレ教室ではないんですよね。
ウクレレ教室じゃないんですね。ちゃんとあのウクレレ教えてくれる先生もいるんで、
あ、ね、有名な方ですよね。わ、はい、かりました。あのでちょっとこの4月から突然なんですけど、
はい、
これを曲を聞くと元気になるっていう曲を1曲ですね、はい、ご紹介いただいていまして、
ええ、
松本和人さんの、はい、なだそうそうって、はい、あのビギンのなだそうそう
ですね、そうです
そうです、はい、を松本和人さんが歌ってる曲を
カバーして歌ってますので
聞いてみます。ということで松本和人さんのなだそうそうを聞いていただきましたけど、はい、なんかこの方は お若い人なんですか？全然
私よりちょっと年齢が下ですね。
お若いって
50代前半みたいな、
は
い、
私ぐらいな感じですか？
ですね、はい、
でも綺麗な声でなんかいやびっくりした
そうです、ね、
この歌はね有名ですから、はい、あれですけどなんか 武蔵学院の曲を作られてる方でもあるんですか？
そうです、私たち の、 第一校歌の自分を信じてっていう曲と、はい、第二校歌の君は特別な人だよっていう、まあ、曲の、まあ、校歌ですね の、 制作者です。
そういう方とどうやって、これ沖縄の方ってわけじゃない、
東京の人ですけど今は沖縄に住んで。
あ、そうなんですか、はい、
そういう方がうちのサポーターなんですね、はい。
この間あの方と知り合いなんですかって取材に伺った時に、はい、有名な先生とか、佐藤さんって不思議な人ですよね。まあ人のこと言えないんですけど、
西原さんですね、
はい、
真ん中のね、はい、特別支援のお子さんたちの対応の、ご家庭でどう対応したらいいかっていうところを中心に、まあ、ミニ講演やらせてもらってるんで、
はい、
多分そういう内容が役立つんでちょっと受けてんのかなっていう感じはするんですけど、まあ、声の内容っていうのが、良好な親子関係って言って親子の関係を良くしていきましょうっていうのがテーマなんですよ。で、西原さんもそういうテーマで、講演をやられたり、漫画を描きながらいろいろ麻雀なんかもやってますけれども、
はい、
そういうところで多分話があって一緒にミニ講演やらせてもらったんだと思うんですね、はい。
普段こう指導されていて感じたことをいろんなところでこう、
そうですそうです、
それはですね、佐藤さんのお役目というか。そんなこと別に塾の先生はしなくていいですよね、普通は。
まあ、なんていうんですかね、その具体的に相談来ると、
はい、
例えば、ね、勉強の成績を上げたいんで、成績上げたいんですがって来るんですけど、勉強ってただテキストや教科書を開いて、時間をかければできるもんではなくて、
はい、
自分が納得しないとダメなんですよ。自分がなんで勉強するかって、じゃあお父さんお母さんなぜ勉強しますかっていうふうに質問すると、いやみんながしてるから、これ当たり前のことだから、みんなが高校行くし、みんなが大学行くからっていう言い方だと、やっぱりそのなんていうか自立につながんないですね、どんな答えでも自分が自分であるということを確認できることが必要なんですよね、でそれで良好な親子関係で、風通しのいい親子関係で、家庭環境をまず作ってからスタートしましょうっていうことで相談に来るご家庭の方々にはそこから始まるんですよ。
どの親御さんもね、真剣だけどやり方がちょっと見当つかないようなところもありますもんね。はい、そうですね、
やっぱりお子さんっていうのは親の前では親に心配かけたくないとか迷惑かけたくないっていうね、そういう気持ちを働くお子さんが多いですから、それが逆にプレッシャーになってうまくいかないんですよ。
だから、あ、なるほどね。
でそれがお互い無意識ってところが一番怖いんです。意識してないから、無意識でそういうの進んじゃうんですよ。
まあ、無意識だからちょっとこう気づきようがないですよね。
そうなん、自分の子供だから何言ったって構わないみたいな感じで言ってしまうと、
はい、
お子さんはもう自然に傷ついてますから、
でこうね、シャッター閉めちゃう、
そうですそうです、
とちょっと家にこもったり、
そうです、
いろんなことが出てきますよね。
そうです、それがまあお子さんたちにとったら専門用語ですけど、
はい、
理想の沈黙っていうんですよ。誰に言っても
理想の沈黙、
はい、誰に言っても分かってもらえない、先生に言っても分かってもらえない、親に、そうするとお子さん黙っちゃいますから、その黙っちゃったお子さんをやる気にさせるのは、東大に入れるよりも難しいですよ、これは。
まあ、そもそも目標が見出せなくて動けない人を、
そうです、
目標が大事なんだぞって言っても分かんないですよね。
そうですそうです、だそこなんですよね。だ人それぞれ考え方や思いというのは違うから、それを丁寧に聞いてあげることから勉強って始まるんですよ。だから勉強って楽しくなきゃダメなんですよ。辛いとか大変だじゃないんですね。
まあ、確かに佐藤先生と話してて、まあ、皆さんどうか分かんないですけど、こう話しやすい、私が話しやすい人だからよほど話しやすいです。で、あまりこうこいつに何か言ってやるみたいな雰囲気は全然ないんだけど、突然出てくることがレベルの高いことをポンって言われるんで、いつもハッとすることが多くて、やっぱりそれはこの環境が佐藤さんを作ったのか。
そうですね、
どうなんです
か。そうですね、武蔵の環境っていうのは、その私もずっと教員でしたから、高校教員でしたから、はい、学習塾に来て初めてそのなんていうか感じるものってあったんですよ。やっぱり勉強しろって言ってすぐやることをやらない子がいますから、
はい、
やらない子の方が普通なんですよ。
できれば、そうですよね、
できれば勉強しなくて楽して、いい大学行ければいいし、その方が楽なんですよ、人間誰もそう思ってるんですけど、 それをそのコミュニケーションの中では絶対認めないんですよ、親も学校の先生も。
あ、
苦労してやらなきゃダメなんだぞとか、本当は楽してやりたいんだけど、誰もがそう思ってるんだけど、それを認めないんですね。引きこもりとか不登校になったお子さんの 100% と言い過ぎですけど、ほとんどがそれですから、楽して何かしよう。でそれは悪いんじゃなくて、誰もが人間が持ってるその内面的な奥底にあるもんなんですよ、うん、それを認めるか認めないかなんですよ。だから学校行かなくてもいいんだよって、落ち着いてちょっと考えてみようかっていうと、そこからみんな動き出せるんですよ。
なんかかっこいいですねかっこいいっていうか、いやいや、
これはあの、その通りな、実際にそういうお子さんたちをもう何十人何百人って見てるんで、うんうん、そういうことから、でそのお子さんたちの対応のプロがこの2人なんですよ。
いや、まあ、このお二人も、まあ、そんなに今までねお話ししたことないんですけど、喋りやすさがすごい、あの、何言ってんだこいつみたいなのが全然ないから、まあ、そういう子たちももっとデリケートで、こんなこと言ったらどうなのかなって思われてることをちゃんとお二人で、まあ、
そうですね、
分かったようなこと言ってあれですけど、喋、はい、りやすいって宝物だと思います、教育者にとって。
そうですね、その自分の思いを言葉にするっていうのは本当に難しいことで、
うん、
私たちも及ばずながら、その困ってるお子さんたちを何とかしよう、何とかしなきゃいけないっていう気持ちから、あ、こういうやり方をしなきゃいけないっていうものがやっぱり出てくるんですよ、カリキュラム。その一つが前半に出てたウクレレなんですよ。
これは大発明というか、なんかあの
たまたま出会ったね、そのウクレレの先生が私の小学校の一つ下の弟子だったっていうね。
で弟子、あ、で弟子なんですか。あ、
私のワンパク時代、私も記憶にあんまりないともあるんですけど、
はい、
でそれでたまたまその方がミュージシャンだったんで、本当はスラッキーギターやってる人なんですけど、はい、ウクレレをっていうことで、そこの縁で始まったんです。で今すごい広がりを持って、私たちも修学旅行でハワイに行って、ハワイのもうすごい有名なウクレレミュージシャンに武蔵に来てもらってワークショップやってもらったりとか、そういうことでウクレレについて深めていったんですね。
小さい楽器です、そこがすごい広がりを、大きな世界を導いたってことなんです。
そうですね、はい、
なるほど。今後は何か佐藤先生はどこに向かいたいですか。
やっぱりそのお子さんたちを例えば高校に入学させるだけじゃなくて、あるいは大学に入学させるだけじゃなくて、お子さんたちが最終的にその社会に適合して自分が自立できるっていう、まあ、就労支援まで形にしていくことが私の最後の仕事かなっていうふうに、いわゆる就職をさせるっていうかね、仕事をするっていう意味を、
そこまでね、はい、あのこう一人前に仕上げるっていうか、はい、
そうですね、
分かりました。あのせっかく最後なんで、渡辺先生と小林先生からお一言ずつ決意表明的な、はい、あ、そういうんじゃないの、あの、なんかこんな風にしたいっていうのがあったら、はい、
そうですね、あの縁あって来ていただける子どもたちが少しでも元気になって前に向けてこう勉強したりなんかをしたりできるように元気にやっていきたいと思います。
わかりました、はい、
はい、私もそうですね、子どもたちと一緒に成長できるように、あのまず話を聞いて、で一緒に生活を共にしながら私自身も成長できたらなと思っています。
あ、なんかいいこと言う突然振ったのに何の打ち合わせもなくあのやっぱり教える方もそれをいただいて成長するっていうふうには思ってたら、教えられる方と教える方ってなんか、ね、はい、イコールなような気がしますね。
そうですね、その通りなんですよ、
はい、
一方的なもんではなくて、
そうですね、
生徒さんからも私たち教える側も教えられることが多いという、やっぱり謙虚な気持ちで指導していかないと通じないんですよ、なかなか勉強しろっていうだけじゃ。
そこ の, あの最先端にいらっしゃるからこそ
そうです、
そういうのが自然にお二人から出てきてちょっと嬉しくなりました。なんか私も通おうかな
ちょっと年齢制限があるんで
じゃあウクレレだけでも
ですからお子さんたちは最終的に自分なんか生まれなくたってよかったんだって悲観してしまう子がいるんですよ、うん、多くで、それなんで、あなたが生まれてきてよかったんだよって、あなたは特別な人なんだよっていうのがうちの第二効果なんですよ。
なるほど、
まあ、ぜひあの今日せっかく来てるんで、あの、はい、3人でちょこっとやりますんでエンディングでも使ってもらえれば
ありがとうございます。
あの、はい、使えればですよ、
はい、
それはあのミュージシャンじゃないん で、
あのディレクターさんの腕なんで、
ちょっとじゃあ、せっかく 君は特別な人だよっていうことでね、
はい、
じゃあいいですか、
はい、
ワン、ツー、スリー、フォ
ー。君の髪の毛の色も君の一人の色もみんなとても大好きだよ。君は特別な人だよ。
なん
かちょっとグッときちゃった
髪の毛の色が違っても目の色が違ってもみんな特別な人なんだよって言って子どもたちをちょっと勇気づけたいっていうことでうちの第二校歌なんですよ。
わかりました、はい、私が勇気づけられました私も特別だってことですよね皆さんと同じようにわかりました。本日は武蔵学院から、佐藤孝之代表と渡辺沙織先生、小林美子先生に来てなんとウクレレまで生演奏でお聞かせいただきました本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
鈴木聡の栃木の元気。ちょっと歌がものすごく芯に迫っててちょっとグッときてしまったんですけど、まあ、なんていうんですかね、人と同じじゃなきゃいけないとかいけなくないっていうんじゃなくて違っていいんだけどでもそれでいいんだっていう話をまず受け止めるっていうことを大人もこれ同じなんで人と対話するときに心がけたいと思います。ということで30分いかがでしたでしょうか、まあ、ウクレレありいろんなお話ありでとても楽しかったんですけどこれ勉強は楽しくやった方がいいっていうことが本当に心底から分かりましたんでもう一回子供に戻って武蔵学院に入りたいなと儚い夢が出てきました。鈴木聡でした。